僕の問題提起って言えば、まあ、ある意味非常にシンプルで、今あのインターネットを見れば分かる通り、とにかく自分の間違い絶対認めないと、ちょっとでも認めたらもうアウトっていう、すごいこう防衛的になってる人が多いので、そういう中で間違いを認めて正すっていうことが大事なんだよっていうメッセージは、まあ多くの人に響いたんじゃないかなと思いますね。
さあ今日はですね、言論カフェにお邪魔して、批評家の、東博樹さんにお話を伺います。東さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、インタビューさせていただくことは、実はですね、3年前にオンラインで、東さんに、その時はこの言論選挙でインタビューさせていただいたんですけど、うんうん、その時は場所がですね、もうちょっとわいざつって言ったらちょっと失礼かもしれないですけど、なんか部屋みたいなところに後ろに本棚いっぱいあったんですけど、どこだったんですかね。
あ、それ多分自宅じゃないかな。
あ、ご自宅ですか、
ね。
ちょうど2021年の多分そうですね。
ズームの画面ですよね。
そうです、そうです、そうです、う
ん。後ろに全部本棚があって、はい、うん、あれは自宅ですね。
それでその時になんか最近のベストバイ何ですかって伺ったら、うん、いやー、なんかあの新エヴァのなんかこんな杖みたいなやつだなって言ってたんで、じゃあご自宅ですかね。わかりました。はい。そういうわけでですね、僕は今日ね、オフラインは初めてなんで非常に緊張してるんですけども、今日はですね、うん、この言論カフェ、逆にお借りしていますが、こういった形で、まあ、東さんが当然主催のイベント、で、ここ、もちろん使うと思うんですけど、うん、僕のように外部の人間を取材させていただくって形でここ使うこともあるんですか？
僕が、本の刊行で取材を受けるときは結構ここ使ってますね。は
い、あ、そうなんですね。はい、うん、まあ、そういう意味で今日ね、僕も普段外から見ていて、こういう感じなんだっていうことで、このね、カメラの逆側なんかにもね、結構いろんなサインとか絵があるんですけど、これ、ゲストで来た方の。
そうです。基本的には登壇された方に、最初にここ出た時に一回お願いしてるっていう形ですね。はいはい、
これ、こんなこと言ったらあれですけど、もうここ絶対場所を移ったり、壊せないですよね。
そうなんですよね。だからこの壁、
まあ、バンチーみたいに壁剥がす
の、まあ、壁取り外せるんですけど、はいはいはい、まあでも取り外してもね、うん、これどうやってもう一回立てるかって言ったらちょっと難しいですからね。
そうですね。
なかなかここから引っ越すときにこれどうするんだとは、はい、時々思ってます。
うん、ちょうど前回にお話が伺った時は多分言論という会社が10年だったと思うんですけど、うん、この言論カフェはまあそれから少しずれて
ます。言論カフェが去年10年かな。
そうですよね、うん、ということでね、今そういう節目で今日お話伺いたいんですけど、これバーもあるじゃないですか。バーというかドリンク、はいはい、ここもともとどういう場所だった
の？僕で借りる前ですか、
はい、このためにこういうの作ったんですか？
そうです、そうです。だから借りる前は単なるオフィス用のビルですよ、ここは。
元はなんかバーだったとかじゃないんですね。
ない
いや、すごいですね。そうか、そんな中でね、今日お話伺うんですが、東さんに忖度するわけじゃないんですけど、訂正する、まあ、力と今回のね、この訂正可能性の哲学、はい、まあ、去年それぞれ出て、本屋さんってめちゃくちゃ、この、特に訂正する力、もう平積みとか、はいはい、コーナーすごいんですけど、はい、ここまでの、なんでしょう、まあ、売れてるというか、
はい、
その辺って、ご自身で言うんですけど、予測してました？
いや、まあ、なんていうか、まあ、そこそこ売れるものを書くつもりではやったので、はいはいはい、まあ、これぐらいの反響あるだろうと思ってました。
これ今どのくらい差し支えなければ売れてるんですか？
僕がここで数言っていいのかな。まあ、とりあえず、はい、この間、スポーツ新聞に記事に出た はいはい、段階では6万部を超えてた、
ね。すごいな。そうなんですね。そう。なので、まあ、今日ちょっとね、いろいろお話伺いたいんですけど、でも、なんて言うんでしょう。売れる本ってことあると思いますけど、なんででも このくらい売れたと思います？
やっぱり、まあ、僕の問題提起って言えば、うん、はい、まあ、ある意味非常にシンプルで、うん、今インターネットを見れば分かる通り、とにかく自分の間違い絶対認めないと、ちょっとでも認めたらもうアウトっていう、うん、はいはい、すごいこう防衛的になってる人が多いので、うん、そういう中でこう間違いを認めて正すっていうことが大事なんだよっていうメッセージは、まあ、多くの人に、うん、響いたんじゃないかなと思いますね。うんうん、
まあ、その中でですね、まあ、その間違い、謝罪する方の謝る、うん、ミステイクの謝りも、まあ、両方かかってると思いますけど、これ、まあ、今日見てる方でね、訂正する力当然読んでいただきたいんですけど、ざっくりその定義のところで、うん、ちょうどこの本の一章のところで、うん、まあ、訂正する力っていうのはいくつか、まあ、僕なりにこれ定義として書かれてるんじゃないかなっていうことか、うん、やっぱり過去との一貫性を主張しながら実際には過去の解釈を変え現実に合わせて変化する力、うん、持続する力、聞く力、老いる力、うん、記憶する力、読み替える力といろいろありますが、うんうん、せっかくなんで、まあ、この定義も大事なんですけど、事例っていうことで、まあ、このできれば本書に、まあ、書いていないこのタイムリーなことで訂正する力が最近働いてるなと思った、できればポジティブなこと、ネガティブなことはすごいね思いつくんですけど、
そういう質問されると思ってなかったのでちょっと今思いつきませんが、うん、本当は訂正する力って僕たち日常的に常に働かしてるもので、はい、どっちかっていうとこの本の主張は、うん、 訂正する力持ちなさいっていうよりも、僕たちが日常的にみんな訂正してるってことに気づきなさいなんですよね。
日常的に
だからずっと一貫してますとか同じことやってますっていうふうに自分で思い込んでても実は変わってるんですよ、
うん、
でそのことに気がついてほしいわけ、うん、だから僕たちは実はずっと訂正し続けてるんですよね、
うんうんうんうん、
自分は全然そんなことやってない、昔から一貫したこと言ってるし主張は全くブレてないって思ってる人でも、はい、いろいろ見てみると時代時代で少しずつ修正してるはずなんですよ、
はいはいはい、
そのことに気がついてほしいっていうのが僕の考えなんで、うん、だから訂正する力はむしろあっちこっちにで働いてて大体の場合はうまくいってるというか、大体の場合は、うん、それを使いながらみんな生きてると思いますね。
そうすると使いながらだし、僕もこういう質問するってことは意識すらされてないことが日常。
そうところがむしろ、はい、議論とかしようとするとそれを忘れちゃうわけですよ。自分がいろいろ変化してきたってことを忘れて議論を立てて、
はいはいはいはい、
絶対的な正しさがあって、うん、で急にこのすごく固くなになるわけですよね。で議論がどんどんこじれていくと、うん、いうことが多い、うん、だからもっと自分たちが常に訂正してるっていうことにみんな気がついたらもっと議論も豊かになるし、
うん、
トラブルも少なくなるんじゃないですかっていうのがまあ僕が言いたいことですね。
訂正する力を身につけようというよりも気づこうってこと
ですね。気づこうってことですね。
じゃあそういう意味でね、このカバーにもね、やっぱりその、うん、先生ですけど、私自身がこう自分でやっぱりずっとこの番組やっていて、ライフアップデートっていう概念がすごい大事だなと思っていて、うん、やっぱり人生って、なんて言うんでしょう、個人的な感覚ですけど、20世紀的な感じだとライフアップグレード、うん、どんどん積み上げていけば成長していくだろうみたいな概念だったと思うんですけど、やっぱりこれからそうじゃなくて、どんどん更新していかないと、やっぱりいけないっていう、まあ、ポジティブでもあるし、やっぱりちょっと恐れてみたいなところも あるんですけど、でも今の話でいくと、今日訂正する力とアップデートって、一緒だなっていうふうには思ってたんですけど、うん、東さんがおっしゃってるのは、このアップデートっていう意味では重なるんですけど、やっぱりすみません、繰り返しになっちゃうんですけど、そういうふうに変わろうよじゃなくて気づく。
っていうか、僕たちはそもそもアップデートし続けてるわけですよ。だって体だって変わってるし、年も取ってるし、
うん、はいはいは
い、新しい情報毎日入れてるわけでしょ。確かに。1年前の僕と今の僕では多分微妙に考えも変わってるだろうし、うん、世の中に対する認識とか、例えば何が正しいことで間違ってることかっていう軸なんかも変わってるはずなんですよね、うんうん、人間みんなそうやって変化しながら生きてるわけであって、
はい、
変化してるっていうことを転校したとか変節したとか、うん、一貫してないとかって言って責め合うのは意味がないんじゃないですかっていうのが僕の考えなわけ。だから、うんうんうん、アップデートは考えなくてもみんなしてる。
確かに
大丈夫。
パソコンでいうもうアップデートしますかじゃなくても自動でしてるってことですね。
そうね。だから自動でしてるのに気がつかないと、うん、アップデートなんかしてねえよとかっていらねえよそんなのっていう話になっちゃう、うんうん、いやそんなこと言ってもしてんですよ実はと、うん、どんどん環境って変わってくんで、
はい、
環境が変われば同じことを言ったり同じことを行動してても効果って変わってるわけですよ、うん、変わっていくわけですね、
はいはい、
でそしたらその結果の変化に応じて自分の方の振る舞い方も変えなきゃいけない、うん、まあこれかなり普通の話で、
うん、
ところがそれが政治とかの議論になると、うん、そういう議論が急にできなくなるんですよね、はいはいはい、まあここで挙げてるのは例えば憲法を改正するかどうかとかですけど、うんはいはいはい、もう憲法一字一句でも変えたら終わりだみたいなね、
はいはいはい、
でも憲法を作ってもうすごい時間が経っていて、うん、今の日本国憲法を作った時とは、まあ、これ安全保障だけじゃなくていろんなものの考え方変わってるわけですよね、はいはいはい、世の中、
うん、
そしたら憲法の精神を守ろうとするんだったらむしろ文章を書いてもいいはずなわけですよ、
うんうんうん、
ところが守るために変わるっていうことに対してもすごくこう、恐怖を覚えたり、うん、反発を言ったりする人たちっていうのが多くて、
はい、
そういうことがすごく様々な議論を出口をなくしてるなっていうふうに感じるんです、
うんうん、まあ、今憲法の話あったんでちょうど触れたいんですけど、この本のところですね、59ページのところで訂正する力は記憶する力でもあるっていうところでですね、まあいろいろちょっと読んでた時に日本人のその国民性としてやっぱり手のひら返しというか、うんうん、熱しやすく冷めやすいみたいなものが書いてあって、やっぱり100ゼロ、
うん、
今例えば憲法が変えるか変えないか、うん、でたまたまこの間日本保守党か、百田さんの書いた本も読んで、うん、中で、まあ、どちらかでも個人的にはちょっとやっぱり日本保守党とか百田さんっていうだけで僕はちょっと勝手に構えてたところなんですけど、意外と読んだら、
うん、
移民政策に関して、やっぱり移民イエスかノーかっていう質問自体はやっぱちょっと乱暴だっていう、うん、それはその通りだなと思って、うん、その中で移民政策なんかこういう部分はいいんじゃないかみたいな、うん、まあ自戒も込めてですけど、どうしてこう僕たちというか、ちょっと日本はその01というか100ゼロなんでしょうね、こういう風土っていうのはなんかあるのかなっていうのをちょっと思ったんです。
いやー、わかんないな。それに日本がもともと100ゼロの国だったのかどうかもわかんないし、
うん、
まあ とにかく SNS が100ゼロの議論に向いてるのは間違いない。確かに。あと日本はあの明治維新と敗戦の2回の、うん、まあ、ある意味での成功体験っていうのがあって、うん、その1回過去を全部否定すると、それもう江戸幕府全否定、近代化、はいはい、開国、うん、はい、そして次はもうあの明治維新体制全否定、うん、民主化アメリカ化で、まあそういうなんか過去の全否定方針全面展開によって成功したっていう記憶があるので、はい、どうしても今もあの日本の未来を考えると、うん、もうリセットというか、うん、もう一回あのとことんぶっ壊れちゃったらいいんだよみたいな議論が、はいはい、結構インテリの方なんかもしますよね。
そうですね。
だからああいうロマンチックな議論は僕はやめた方がいいと思うんですよ、うんうんうん、一回壊れたら終わりですって、壊れない方がいいですよね、うんうんうんうん、だからやっぱりなんか一回とことんぶっ壊れたら希望が出てくるんだみたいなのは、うん、まあ、物語としてはいいけど、うん、現実はやっぱりそうじゃないと思うんで、やっぱりあのそこそこいろんなものを引き継ぎながらね、うん、前に進んでいくしかないわけですよ、うん、それに実際あの明治維新とかあの敗戦にしても、はい、全部壊れてるわけじゃないんですよね、うん、かなり様々なものが引き継がれているわけですよ、うん、だからこれから日本を変わるにしたって、はい、今の日本が持ってるものを全部壊して新しくリセットなんかできるわけないわけで、うん、そういう点で議論するときに、うん、古いもの全部ダメとか、あと老害全部ダメとか、はいはい、そういうのは僕あんまり好きじゃないんですよね、うんうんうん、やっぱりいろいろ引き継いでいかなきゃいけない、うんうん
うん、まあ、その中で今日ね、やっぱり個人的には一番訂正する力、その発動できるか、まあ、気づか気づかないの鍵かなと思ったのはですね、まあ、やっぱり触れないわけにいかないと思うんですけど、この今日インタビューする、まあ、ちょうど1週間ぐらい前ですかね、あの猪瀬直樹さんとの対談を僕も見させていただいて、まあ、遅まきながらギリギリこの昭和16年夏の敗戦も読ませていただいたんですけど、その中でまあ、その中身云々というより、この訂正する力の中に、まあ、立場と固有名っていうことを2つ書かれてると思うんですけど、うん、その訂正する力を発動できる鍵っていうのは個人的なんですけど、立場と固有名に書くんじゃないかなと思ってて、うんうんうんうん、っていうのもまあまあご本人に言うのもあれですけど、僕なりにちょっと勝手に読み取ったのが、そのこれ立場っていうところでいくと、読んでない方もいらっしゃると思うんで、このね本の中で、まあ、猪瀬さんがその昭和16年夏の敗戦という名著について東さんが触れられてて、まあ、その内容はさておいてですけど、まあ、その本でやっぱり猪瀬さんがね、そのジャーナリストとしてきちんとその、まあ、日本のね必ず戦争に負けるっていうねことが分かってたのに、日本がなぜその戦争に走ってしまったのかっていう、まあ、その辺のね組織のいろんな問題なんかを鋭く切り込んでいてですね、そういったものを、まあ、猪瀬さんがきちんと書いたジャーナリストとして、まあ、素晴らしいねその部分があったにもかかわらず、まあ、猪瀬さんが逆に都知事になってからは、東京のあの暑い夏か、おそらく分かっていたけど、まあその訂正できなかったというか、その辺に関して、まあ書かれてたと思うんですね。で、その時に東さんがこの最後にその下りのところで、まあちょっとだけ引用しますけども、猪瀬さんも東京の夏が暑いことは分かっていた。ただ、それを一言でも言ったら批判勢力か何をやるか分からない。今の日本である程度の影響力のある立場になってしまったら、危機管理上訂正しない人間にならざるを得ないわけですということで。まあ、ここで僕はまあ、この猪瀬さん云々というより、やっぱりその人がまあ、影響力のある立場になることによって、訂正まあしないといけないと分かっていてもそうなってしまうのかなっていうふうに、まあ、当然読みました。で、その逆でこの本の中にやっぱり訂正する機会に恵まれるには固有名になれって書いてありますよね、うんうん、で固有名になるっていうのはこの中には多分交換不可能な存在になるとか、その辺と連動すると思います。ただどうなんでしょうね、これ僕が勝手に猪瀬さんとの対談見てて思ったんですけど、昭和16年夏の敗戦を書いた時の猪瀬さんは当然その訂正する力、まあ、まさにそれを体現されてた方、うん、でも固有名になっていた猪瀬さん自身が立場公人になってしまったことによって固有名が外れちゃったんじゃないかって思ったんですけど、うん、どうですか、
ね、全くおっしゃる通りだと思います、うん、結局政治家っていうのはある意味まあ本当立場の権限みたいな人たちですよね、うんうん、それに対して猪瀬さんは作家が政治家になるってことが大事だとおっしゃってた、うん、でそれは今の話だとその固有名のになっている人間がある種その立場っていうものを引き受けることによって政治の硬直性っていうのを、うん、はい、揺るがすことができるんだよというふうに猪瀬さんおっしゃってたんだと思うけど、先日ここに来て大阪万博について話された時に猪瀬さんはもう完全に立場からしか話されてないので、うんうん、いや猪瀬さんそうは言っても僕の質問の意味分かってるでしょうって言っても、うん、全然分かんないよっていうことだけだったから、うん、まあ、そういう意味である意味その作家の部分っていうか、うん、まさにその 固有名として立ち現れた部分っていうのが、うん、猪野さんからちょっとそぎ落ちてってるのかなと思いました。そこは残念に思いましたね、
うんうんうん、これ僕の深読みしすぎかもしれないですけど、あの場に出て、まあ、猪野さんもいろいろ多分当然ですけど言われることは多分分かってらっしゃるじゃないですか、うんうん、でも出て会場から来た方とか僕もやっぱりちょっと残念ではあったんですけど、でもその残念だって思われるっていうことはそれも訂正する力が働いてるってことなんですかね。固有名の猪瀬直樹をみんなもう一回見てるみたいな。
そうですね。ただあの番組はそもそも大阪万博がテーマではなかったんですよね。
確かに
打ち合わせでも万博の話っていうのはまあ後半ぐらいでやりましょうかということになっていたんだけど、うんうんうん、実際に壇上に上がったらもうすぐ万博の話を自ら始めて、うんうん、猪瀬さんという人間というのを聴衆や視聴者に伝える時間を持たせてくれなかった、うんうん、と感じました。聞き手としては、うん、それ残念なことなんですが、猪瀬さん自体が選んだというか、うん、俺は今日は万博の話をするからと、五輪の話をするからっていうので来ているので、うんうんうん、でもあの時聴衆の方から質問も来たけれども、はい、俺たちそれ聞きたかったっけってあったと思うんですよね、うんうんうんうん、猪瀬さんってもっといろんな仕事されてた人で、五輪と万博のスポークスマンってだけの人ではなかったわけだから、うん、猪瀬さん自身がなんか自らこう自分を立場の中に閉じ込めているというところは思いました、うんうん。